100日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカー。おはようございます。2月14日火曜日朝7時、名古屋からお届けしています。ユースワーカー社会教育士の白川陽一、白さんです。若者の成長や社会参画、福祉、働くことなどの日常生活全般に関わりながら、居場所づくりや地域づくりなどをしたり、若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。今日は2月14日なのでバレンタインデーですね。あまりその季節のイベントになんか即した内容を放送しているわけではないこのラジオですが、多分に漏れず今日もそういう、なんかイベントの話をしようとは思ってないんですけれども、まあ今日はですね、まあ火曜日になったということで、なんとなく火曜日に、やるのは、若者が作った、物語名作集っていうのをやるので、今日はその話をしようかなというふうに思っています。ですね、結構特徴もこれがあって面白い、ものですので、ぜひ聞いてください。それでは今日もよろしくお願いします。タイトルがですね、オーハルウィンと言います。ハルウィンですね。これは造語で、実際にこの、物語が、やったイベントはですね、3月年度末ですねにやったんで、ハロウィンの春バージョンだからハルウィンっていうふうに、言ってるんですね。で、時期としてはですね、平成29年だから2017年なので、まあもう結構前になりますね。まあ6年前になるのかな。ぐらい結構、昔の、やつなので、タイミングとしては今最新でやってる物語作りワークショップっていう、まあそれ二段構えのワークショップなんですが、の本当最初期ですね。なので一段構えのそこの部分だけで、膨らましていった物語になるので、そんなに複雑な物語ではない。単純な物語なんですが、特有なこととして、似たような物語ベースのイベントっていうのをうちの施設では夏もやってたんですね、8月に。で、その8月にやったイベントとのつながりがあるっていうところがあって、そこら辺がこうこの年の、若者たちのこうポイントというか、特徴かなというふうに思っているので、夏の話も簡単に紹介したいと思っています。夏はですね、どういう物語名でやったかというと、ユースクエア・イン・ワンダーランドというふうにして、まあ、ユースクエアはうちの施設の名前なんですが、まあ、要は不思議の国のアリスですね。不思議の国のアリスをベースにして、まあ、うちの施設版でやってみたっていう、その、物語です。なので、アリスに対応するキャラクターがいて、ユリスって言うんですけど、そのユリスっていう、コアの、中心的なキャラクターっていうものを中心に展開される物語で、で、そんな、難しくないです。単純です。ユリスっていうのはですね、友達がいない女の子なんですね。で、ワンダーランド、に友達を見つけにこうやってきたんですよ。つまりうちの施設に友達を見つけにやってきたんですよ。なんですけど、なんと道に迷ってしまったんですね。なのでこうイベントに来てくれた参加者さんたちのミッションっていうのは、ユリスを探しましょうと。ユリスを探して、でユリスが見つけたかった友達と共に一緒に友達になりましょうと、いうことで、消えたユリスを探せというのが、この時の夏の物語だったんですね。でもうそれだけです。で、ユリスを探す時にヒントになるパスワードっていうのを集めなきゃいけなくなっていて、で、一文字一文字を、館内に散らばる、いろんな経験をする中で手に入っていくんですが、本物ルートと偽物ルートがあってですね。で、その本物ルートか偽物ルートかわからないで、参加者さんたちは、ユリスを探すんですが、それを、こう、案内、きっかけ作りをするのは、赤の女王と白の女王っていうキャラクターなんですね。 で赤の女王と白の女王っていうのは、まあ、謎めいた存在なんですけど、どっち側のコース行けばいいかなと、それをみんなで、選んでねみたいな感じで冒頭に案内があって、で赤のコース白のコース、に従ってパスワードの文字を集めていくと、もし本物ルートだったら本物のユリスに出会えて、偽物ルートだったら偽物のユリスに出会えてっていう、そういう、まあ、イベントというか物語になってるんですね。なのでまあ偽物のユリスだったとしてもそれはそれで面白いんですけれども、この年の夏にそういう、こう世界観がありましたので、要は不思議の国のアリス、もとい、うちの施設ならではの不思議の国のアリス、まあ、ワンダーランドですねという世界観が下敷きになって、さて、3月年度末にやったイベントのハロウィンということになっていくわけです。で、まあ、実際はハロウィンっていうふうに、まあ、ベースはあるっていうふうに言葉からは思われるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとハロウィンとは違うなという感じなんですね。あらすじはですね、まあ、なので、さっきのうちの施設のワンダーランドっていうところが舞台なんですが、あらすじは、またユリスとは違う、キャラクターたちが活躍するっていう物語になります。まあ、読みますとですね、昔のある夏のことだった。ワンダーランドでは黒いものを身につけて遊ぶと良くないことが起こるという習わしがありました。しかしここで暮らすプリンス・エヌ・スナックですね、スナック王子ですね、プリンス・エヌ・スナックという、スナック王子は罰当たりにも村人たちと黒いものを身につけて、だるまさんが転んだで遊んでいましたと、結構やんちゃな王子だったんですね。でそうするとどこからともなく悪の使い、キャシャ猫の呪い、をですね、キャシャ猫が現れちゃったんですけど、キャシャ猫が現れてしまったと。だからこの辺あれですよ、本当に、不思議の国のアリスに出てくるキャシャ猫と、まあもじってるというか、オマージュしてるんですけど、でまあどこからともなく悪の使いキャシャ猫が現れてしまいましたと。で村人たちは逃げ回ります。でプリンス N スナックはですね、キャシャ猫の呪いを食らってしまうんですね。で呪いをかけられた、スナック王子はですね、なんと桜の枯れ木になってしまったんですね。春のイベントだから桜の枯れ木になってしまったんですね。でその日の夜、枯れ木になったプリンス N スナックは、こう今までやってきた悪さを反省しますね。黒い、ものを身につけて、悪かったよ、後悔したよってね。でそして元の人に戻りたいと、願います。その時不思議なことが起こりました。どこからともなく、このワンダーランドのシンボル、謎キャラクターであるクーちゃんという、まあ、妖精のキャラクターなんですけどが現れました。でクーちゃんは、村人たちに呼びかけて、プリンス・エヌ・スナックを助けようと呼びかけます。そこで村人たちはなんとかこう彼の呪いを解くために、この世界に散らばってしまった桜の花びらを集めて、それを枯れ木にまくことを決意し、旅立っていったのでした。ということで、まあ、クーちゃんの呼びかけに従って桜のこう花びらを集めると、で枯れ木に花を咲かせましょうじゃないけれども、プリンス・エヌ・スナック、呪いをかけられてしまったプリンス・エヌ・スナックの桜の枯れ木を満開にさせるというのがこう目的というか、そういう冒険物語ということになります。はい。まあ分かりやすいんですよね。で実際にその物語、をイベントでしていくにあたって、このあらすじの冒頭部分、旅立っていったのでしたみたいなところまでは、演劇、寸劇で見せたんですね。なのでだるまさんが転んだで村人たちとプリンス・エヌ・スナックが遊んでるっていう姿をちゃんと見せたりだとか、音響照明効果を使って、まあその結構派手なね演出をかましたりとか、あとはね寸劇で工夫したのは、一応世界観としてはワンダーランドっていうそこのつながりがあるものですから、一番最初の冒頭に、ユリスが出てきてですね、夏祭りの時にこう参加者の人たちが出会ってユリスっていうのが再登場して、で物語の読み手として、皆さんよく集まってくれましたと、今年の夏は私を助けてくれてありがとうと、なのでお礼に、この世界に伝わる物語を一つ紹介しますねって言って本を開いて、 物語るというところから始まる結構憎い演出ですよね。夏とのつながりがあるんだっていうことを示したりとか、あとは実はクーちゃんっていう謎のキャラクター妖精は、秋もですね、うちの施設でイベントをしたんですけど、その秋の時のキャラクターだったんですよね。だからその1年間通しての、まあ若者たちが考えたいろんなこう世界観とかキャラクターたちが勢揃いして、でワンダーランドという一つの物語に結集させるというところがすごい面白いところだなというふうに思ってます。で、華奢猫をねどういうふうにしようかっていうのをすごくこうみんなで考えたんですね。で、結果的にはですね、こう覆面レスラーみたいになってですねまあ華奢猫って本当に華奢猫、その何ですか、チェシャ猫っていうのは不思議の国のアリスの話ですよ。本当に、ね、ちょっとこう、なんか雰囲気が似てるというか、結構こう、ニタニタ笑ってて、すごいこう、チェシャ猫はピンク色ですけど、チェシャ猫はちょっと紫色なんですけどね、すごい派手な感じで、すごいニタニタ笑って気持ちが悪いというような、キャラクターなんですけど、それをこう不気味さを表すために、どうしようかって思ったんですけど、結果的にはですね、猫のこう仮面をかぶったレスラーみたいな感じになっちゃったんですけど、でもね、迫真の演技で、一番最初のあらすじを寸劇で見せた時を、こう、まあ、参加者さんたちはね、本気で怖がってました。子供が多かったんですけど、本当に本気で怖がっていて、で、物語としてはその、ね、桜の花びらを集めて冒険に出かけようっていうことなので、もう完全にね、これは分かりやすく完全懲悪ですよ。悪い、キャラクター、ここで行くとだから華奢猫を退治するために、桜の花びらを集めながら、みんなでこう力をつけて、冒険に出かけましょうと。だからその寸劇を見終わった後は参加者さんたちはその場で、武器と防具を作ってですね、 RPG ですよ、武器と防具を作って、でその、作った武器と防具、まあ、お互いに、作った防具とかを交換し合って、で、完全装備をして、自分たちの場所、つまり村ですよね、から旅立っていって、で、いろんなこうお祭りを楽しむ中で、まあ、桜の花びらというアイテムを手に入れて、で満開にするためにプリンセンスナックが枯れ木にされているところに戻っていったと、いうことなので、その間にですね、キャシャ猫、との対決が待ってるんですけど、キャシャ猫をちゃんと倒した後に桜の花びらを、プリンセンスナックの、いるところに、まあ、行かなきゃいけないっていうのがあったんで、もうね、華奢猫は、まあ、とある部屋に潜んでるんですけどもね、特に子供なんかはね、怖くて怖くて、本当にね、対決するのがもう怖くて泣きそうになるみたいな、本当に怖かったんだと思います。で、実際に、その部屋に入る前に、まあ、お母さんと一緒にやってきた未就学児の子なんか泣いちゃってる子もいたりとか、で、スタッフの人とかも、大丈夫だよ、大丈夫だよ、みたいなことをしながらね、やったりとか、あとは桜の枯れ木に、ね、なってるプリンセンスナックっていうものを、イベントの途中から来た人なんかは寸劇で一番最初それ見てないですから、実際にその桜の枯れ木と対峙するときに驚いてる放射の方もいっぱいいたりとか、とかね、一番最後なんかはそのなんか泣いてる子とかもですね、さっきは怖がってごめんねとかっていう風にして、キャシャ猫と握手をしてたりとか、微笑ましいエピソードもあるんですけど、物語自体はとても分かりやすく、完全懲悪ですね、悪いものを退治するという、そういう物語がオーハルウィンという、ものでした。まあ、こういう物語もいいかなと、とかく、ね、今の現代的な物語って悪者はいないんだみたいなことになるけど、このオーハルウィンでは、一応まあ悪いのはもともとはプリンスエヌスナックで、昔からの習わし、黒いものを身につけてはいけないというところを破ったということはまああるんだけども、呪いをかけてしまったキャシャ猫を退治しましょうという話がこれなので、まあ非常にわかりやすく、なんかハッピーエンドとしても面白い、そういう物語だったかなというふうに思います。これがオーハルウィンでした。 はい、いかがでしたでしょうか。大春林ということで、結構独創的なお話だったし、若者たちが企画した1年間のイベントの、いろんなところでこう創作したキャラクターっていうものが勢ぞろいして、その組み合わせでもって、まあなんかこう作り上げていく物語ということで、総力戦というかね、いうところがとても面白かったかなというふうに思います。この物語というか企画はですね、平成29年、つまり2017年、結構前にやり始めたんですが、これぐらいの時期からですね、自分たちで物語を作る楽しさっていうものに若者たちが目覚めていった気がします。結構ファンタジー要素が、強いこれはお話ですが、とても分かりやすいお話ですね。なのでこうなんちゅうか、自分たちで創作した物語がこう実際にこう可視化される、頭の中だけではなくって、自分たちがいつも使っている施設の中に再現することができる楽しさ、演出できることの面白さみたいなものを、特に感じてとか、あとはね、物語を効果的に、参加者さんたちに伝えるためにはどうしたらいいんだろうっていう、その伝達とかね、いう方法とかもすごく考えるっていうきっかけになったイベントになっていて、でこの年は結果的に寸劇っていうものを、彼らは選んだんだけども、演劇なんてねやったことないような子たちだから、まあ一生懸命練習したりとか、まあ簡単なところでいくと大きな声を出すとか、早口にならないようにゆっくり喋るだとか、本当にこう、ね、物語の世界観が伝わるためにキャラクターを演じるだとか、いうなんかこうその、いつもの自分じゃない自分になってみるっていうかね、そういうのってこうやっぱり一回、いつもの自分じゃないものを実験的に試すことによって、あ、私ってこういうこともできたんだっていう風になっていくきっかけ、殻を打ち破っていくきっかけになっていくっていうことをたくさん若者たちは経験をしていたし、僕はそういう、こう一連のプロセスに携わって、なんかこの方法はとても有効だなという風に思い始めたっていうのが、この2017年ぐらいからだったかなという風に思っています。はい、これが大春林、まあ、そして、うちのワンダーランド、の年の、ね、話から続けてお話ししましたが、そういうお話でした。それではまた明日も聞いてください。このラジオは音声配信プラットフォームスタンドドット FM からお届けしています。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast からもお聞きいただけます。番組へのお便りはスタンドドット FM のレターからお送りください。文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています。明日もどうぞ聞いてくださいね。シラさんでした。